はい、こんばんにちはということで、時刻は17時を回りました。金曜オリジンチャンプル、お相手はピン芸人ヤンビーです。よろしくお願いしますね。ありがとうございます。すごい沖縄は非常にジメジメしております。終わってますということでね、そんなジメジメを吹き飛ばしてくれる本日爽やかなゲストが来てくれてます。この方です。
劇団ダブルオーシー具志堅浩二です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、はい、ということで、お久しぶりです。
はい、またまたやってきました。よろしくお願いします。
金曜オリちゃん、このピンチヒッター、はい、過去最多です。
あ、ありがとうございます。
過去最多出演となります。
最多出演、
はい、もう3回ですので、あのずっと二階堂と並んでたんですけどね、はい、もういよいよこうしてきました。
すごい。
ということで、お疲れ様です。
ありがとうございます。ありがとうございます。
さあ、ということでね、
はい、
あのまあ、今ちょっとまあラジオなのでね、見えない方も多いと思うんですけど、うん、
はい、
今日浩二さん、オリジン300回ライブ記念の T シャツを着てきます。
はい、
気合が入ってます。すごいです
ね。今日はこれ着ていこうかなと思って
服選んでて、あ、これだろ今日はと。ラジオもこれでいけるだろうということで ね、
ちょっと気合い入れてきましたよ。
爽やかでいっちゃいましょうよということで、ね、はい、もうすでにもうコメント欄の方も来ておりますよ。円楽さん、こんにちは。グシ、こんにちはって。
こんにちは。
グシ。あんま上取らんけど。具志堅浩二さんで、アリナママさんもこんにちは。あ、こんばんは。
こんばんは。
ね。円楽さん、今回こそは差し入れ半分国交しれようという。過去2回ね、
うん、
なんかリスナーさんから差し入れいただいたんですけど、
はい、
いつも放送終了後とか、うん、放送ギリギリとかにいただくので、ちょっと食べる時間がないってことで、じゃあ終わったらちょっと後で2人で分けましょうって言って、
うんうん、
放送終了後それ忘れてて、ね、浩二さん帰った後に、あ、やばっ、てめっちゃある
そうだったんだ。
めっちゃ俺の手元に差し入れある。ありがとう小手さんつってお家で美味しくいただきましたけど、
あ、よかったな。
なので、まあ、うん、今日は分かんないですけど、あるのかどうか分かんないですけど、まあ、今後、
はい、
あればまた差し入れ、
あ、
ね、半分こしますので、ちゃんと、
あ、いいですね。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
いいですね。
円楽さんがゲスト爽やかだな、ミンティエが来たんかと思った。
ミンティエ
スースーします。
スースーしてるの。いいな、なんかスースーした風が感じられ
る。いいじゃないですか、水色の青い風が、
ね、
吹き散らしてるということで、はい、ということで、まあ、4月になりましたけども、
はい、
前回、はい、まあ、来た時が2月3月ぐらいでした。確か、
うん、確かそのぐらいでしたね。
でその時に、うん、まあ、ちらっと話したんですけど、
はい、
娘さんが、
ええ、
今度、うん、福岡に進学するって言って、
うん、そうそうそう、
え、もう行かれたんですか。
もう行った行った。
ですよね、もう4月になってますから、
ね、
学校も始まって
る、ね、始まってる、始まってる、
福岡の方で。
そうそうそう、
何でしたっけ、イラスト
漫画コースっていう、
うん、っていう専門学校に、
福岡、うん、テクノそういう感じの名前で、はい、ええ、ちゃんと覚えてないな。
感じで、いや、我々も先日ね、福岡ライブ、
ね、
オリジン行ってきたばかりなので、だいぶ親近感が
ありますよね。
いや、いい街でしたよ、お父さん。
いい感じでした。
お父さん、いい、とてもいい街でした。
天神とかも行きました。
天神も行きました。いい、ホテル近くでしたから。
あ、近く、
はい、天神近辺、意外と沖縄料理屋多いです。
あ、そうなんだ。
結構多かったですよ。なんだったら、うん、ついて当日、うん、
はいはい、
ホテル行く道中に、
うんうん、
沖縄そばって書かれてのれんが。
そんなに
嘘でしょと思って。せっかく福岡感じに来たのに、もう地元の門が目の前に現れたと思って、
ね、
で当日、当日っていうか、もう初日ですよ、
はいはい、
ケージャージさんとご飯屋さん行こうとして歩いてたら、2、3軒ぐらい沖縄居酒屋があって、
うんうん、
結構盛んみたいですね。
は
やっぱり
すごい、すぐあるんだね。
すぐあるんで、まあ、よっぽどホームシックになったらそこに行くように、
うん、
天神近辺に行けば。
いい情報では、
はい、
来ましたね。すごいね。
すごかったですね、天神と、
うんうん、
大手門、大手門っていうところに行ったんで、
うん、
おすすめです。あ、まあ、僕らはそこに泊まってたので。
あ、分かりました。
ぜひぜひ、なんか、まあ、多分行く機会はあるでしょう、娘さんがいる間。
そうだね、
ちょっと何か旅行じゃないですけど、
うん、だからね、
元気かなみたいな感じで、
そうそうそう、うん、行ったり来たりあるだろうな、
あるかもしれないですね、これは。でも、今お家がちょっと寂しいんじゃないですか。
そうなのよ、家族がね一人あいないっていうのはこんな感じなんだねって。
ですよね、本来だったら毎日いるはずの子が、
そうそうそう、
今3人、
今3人
今お家にいるのは、
うん、
かわかるな、なんか気持ち本当にわかります。
あ
うちも兄弟5人いるので、
あ5人
5人いて、一番僕が一番下なので、
はいはいはい、
上がどんどんどんどんいなくなっていくわけですよ。あ
そっか、あ
そうなんです。最終的に僕が家出るときに残ってたのはもう姉ちゃん一人だけだったんで、
あ
で姉ちゃんも僕が家出るタイミングでも結婚するってだったんで、うん、もう家出たんですよ、ほぼ同時ぐらいに。
そうなんだ。
なので両親はもう一気に子供たちが
もう親二人だけ、
親二人だけで住んでるんで、もうご飯とかももう今全然、米とかもすぐ冷凍するって言ってます、うん、炊いたらもうすぐ余分なやつはすぐ冷凍してみたいな、
はいはい、
ねえ、よくもらい物とかでお菓子とか来るんですよ、
はいはいはい、
うちの家族お菓子大好きなんですよ、
うん、
甘いものとかも、うん、もう秒でなくなってたのが今めっちゃ余るからあんたなんか持ってって持ってってみたいな
持ってけ持ってけ
持ってって、まあ、私なんかもうなくせらんよこれも全然感じになってんで、
いやじゃあお母さんなんかも作りがいが
まあそうですね、でもそれでも普通にご飯作って食べてますけどね、う
ん、ああそっか、
いや楽しそうでしたよ、
ね、でもそれで家族がいればね、
はい、
いろいろあれ作ろうこれ作ろうってね
なりますけど、
あるけど、
まあ、逆になんか生活ちょっとまあ気持ち的な余裕もあるんじゃないかなっていうのを、
うん、
例えば極端な話、
はいはい、
洗濯物なんて、
うんうんうん、
もう水道代がもう全然違うって言ってましたから
あそっか
言ったら7人分の洗濯物が毎日、
うんうん、
しかもそれが学生の時だったらもう部活とかの汗まみれの
不義
がたくさん大量に毎日のようにあったわけですから、
凄まじいよね、
常に学生が家にいる状態だったんで
うんうん、うん、
小中高が、
ね、あれ匂いすごいもんね、
あれがつらいねもうだったんで、まあ今となってはもう2人だけのもう完全に洗濯物ですし、
いや
なのでまあ逆になんかいろいろやってるんじゃないですかね、
うん、
それなりに引っ越そうともしてますし今、
あ、
やってるんでね、
うんうん、
なかなか楽しいですよ、
また新しい生活になるんだね、
なります ね、
あね、
娘さんも体調だけは本当に崩さないように、
本当、
うんうん、やっぱ多分一人暮らしして最初はちょっといろいろ気張ってるから、
うんうん、そうそうそうそう、
体調崩しやすいと思うんで ね、
ね、なんか気づかれするっていうかテンションが ね、 ねちょっとこう上がりすぎてね、
緊迫して、
うんうん、
慣れない生活全部一人でやらないといけない、ね、でも学校の勉強はちゃんとやっていかないといけないっていう、
そう、
そうですね、向こうで友達できるかなとかもありますしね、
ね、
不安ばっかですよこればっかり、
やっぱり妻がね、
はい、
しょっちゅう気にしてるわけで、電話ばっかりして、あどうしてるかね、あ電話ないけどどうかねとかいいよ大丈夫よ、何かあったら電話来るよって言うんだけど、
はい、
やっぱりお母さんは心配なんだね、
いやまあそれはそうですよね、
まあねしょうがないやね、
結構お母さんと娘さんは密に連絡取りますよね、
あそうそう取ってる取ってる
取ってますから、うん、まあでも大丈夫だと思うんですけど頼りがないのは
いい頼り、
ね、いい頼りっていうね、うん、
言いますよね、
言いますから、その辺も、うん、どうですか家族3人になって、シーミーとかやりました今年、
終わった、
もう終わりました、
終わった終わった、
うちも一応終わったんですけど、
うん、
まあでもその辺もそこまで影響ない感じですかね、まあ
そうだね、
そうそう、浩二さんって長男ですか、うん、次男三男、
自分ね一人っ子なのよ、
あ珍しい、
そう
沖縄ではちょっとレアな
だから、ね、
しかも浩二さん、まあそうか、はい、
自分の年代だったらやっぱ兄弟がいる人が、
ね、はい、
まあ当たり前というか多いから、ま、
イメージはそうですよね、
そうそう、一人っ子っていうのは自分の今のこの年代だったら本当少ないと思う、
ですよね、
うん、
いやでも僕でも同級生に
2
人ぐらいしか知ってる人いません、一人っ子、
そうなんだ、
はい、もうそれぐらいの希少ではやっぱありますよね、うんうん、沖縄においては多分、
あやっぱり沖縄っていうのはそうなんだ、でもヤンビーさんぐらいだったらね、世代だったら結構一人っ子いるのかなと思ったけど、
いやまあいるにはいると思うんですけど、うん、でもいやそれでもですよ、僕らでも世代でも一人っ子、僕が知ってるのは2人ぐらいしかいなかったんで、
うん、
あじゃあ
そうね、
え仲良しパンとかもう一人で食ってた
そう言われたらそうなるか。
はい、ゼブラパン一人で食ってたんですか。
独り占めしてたね。
でっかいあのチョコのメロンパンとか。
だからよ。
そうですよね、そうなりますよね。うん、
でもね、はい、いまだにこの年になっても、はい、兄弟いた方がいいなと思うもん。いたらなって。
あ、やっぱそう思うんすか。
思う、うん、
どういう時に思います。僕はもうずっと末っ子、はい、もう上に誰かいるっていう状態が当たり前だったんで、うん、一人っ子の人の一応メリットデメリット絶対あるじゃないですか。
そうだね、う
ん、何があります、デメリットとして。
デメリット、
兄弟いとけばよかったなっていうので言えば。
あ、そうだね、
はい、
親以外にね、同じこう話できる人が家族にいないしね。大人親。
ああ
、うん、うちの中で。
そっか、
そうそうそう、
もう大人しかいないんすもんね。
大人しかいない、親しかいない。
確かにそれちょっと辛いっすね。辛いではないですけど、
うん、なんか寂しいね。ま
あ、そんな親だから気使うあれでもないですけど、うん、そもそも、まあ、確かに
そう、
兄弟だったらあれこれ話せることありますね。
そう、だから
趣味的なものは
いとことか集まるじゃないですか、シーミーとかなんかお盆とかで、はい、でいとこたちが来るじゃない、
はい、
そしたらわーわーわーわーして遊んで、はい、で帰るよって言われたらなんか、あ、帰りたくないなみたいな。
この時間がもっと続けばいいのにでいいか、
帰るのみたいな。
小路さん可愛いですね。可愛いですね。今もすか。今はまあ家族がいますし、
ね、まあね、
大人ですしね、うん、もう。あ、ね、そっか、
うん、
やっぱそっかそっか、
そうなのよ。
でも、
うん、
思春期の頃は
一
人重宝しませんでした。
一、はいはい、人重宝、
一人っていう時間、一人の時間って重宝しませんでした。うん、他に邪魔されないというか。
邪魔されない、あ、そう言われると確かに、うん、
小学校ぐらいまでは別にわちゃわちゃしててもいいんですけど、うんうん、中学高校ぐらいから結構自分の時間でどうにかやるじゃないですか。
はいはいはい、
友達と遊ぶ時間以外にも過ごせる趣味ができてたりするんで、
うん、
そうだね、
うん、
部屋ありました。
部屋は、うん、とりあえずあった、
とりあえずあった、
うん、
あ、もうそれが羨ましいんですよ、一人っ子の。
そうだね、
一人っ子の自分の部屋持ってる率の高さ、
うんうんうん、
あれが本当に羨ましくて。
ああ、そっか、ああ、なるほどね、そうだね、自分の部屋、
そうなんですよ、それが欲しくて一人暮らし始めたみたいなとこもあるんで、うん、
ああ、
やっぱり
もう念願の自分の
部屋
をね、
もう自分以外誰もいないという、うんうん、いや、
うん、
後半はちょっと部屋っぽいものあったんですよ、
うんうん、
言ったら、まあ、言って襖ぐらいしか遮るものないですけど、
はいはいはい、
ね、もうほぼ兄弟もみんないなくなってったんで、
うん、
部屋っぽいものあったんですけど、言ったら僕の部屋からもベランダ入れるんで、うん、お母がめっちゃ出入りするんですよ。
通り道だって
僕の部屋を結構出入りするんですよ。
動線だ。
はい、洗濯物、はい、これ畳んどいて、はい、はい、入れといてみたいな。だし寝転がってたら上にもお母がベランダでなんか作業してるんで、洗濯物してるんで、結局そう23、4までは、
うん、
ちゃんとしっかり自分の部屋っていうものは持てずに、
あ、
まあまあまあ、そんな実家暮らしで贅沢は言わないですけど、
うん、
そっか、
そうだね。
浩二さん的な一人っ子メリットなんすか、うん、
メリット、
はい、
ああ、そうだね、お下がりはないね、確かにね。
あ、それ
全部自分しか、
あ、
最初に買ってもらう、まあ、洋服にしたってそうだけど、
そっか、自分の好きなものが
一発で、まあ、好きなものね、そう思われがちだけど、まあ、
はい、
なかなか欲しいのは買ってもらった記憶はないから。
あ、まあ、そこら辺はやっぱ お家におるってことですか。
そうそうそう、そんなに、まあ、裕福ではないというか、
あ、
うん、家建てちゃったからね、
あ、
父ちゃんが。
なるほど。
頑張って家建てたから、もうそのね、なんだかんだって
やって、
うん、周りから言われるほど一人っ子っていいよねって言うけど、いや、そんなに欲しいの買ってもらったとか、うん、できたかなって言うと、まあ、
なるほどなるほど。
まあまあ一人だからね、最初っていうのはあるけど、お下がりじゃなくて何でもまあ最初だから、
最初だから、
うん、
そこら辺はやっぱ重宝されるというか
ね。
まあでも、あ、そっか、お下がり お下がりはものによりますよ、う
ん、そっか、
うん、メリットデメリット、うんうん、僕が中学生くらい上がるときってもう、うん、上の兄弟がもう専門学生とか、もう自分でバイトして稼いでたりする、もうお金自分の好きなもの買ったりしてるんで、たまに結構いい感じの靴とかもらえたりするんですよ。
ほうほう、
買ったけどごめん、あんま俺履かんからお前あげるよって、うんうん、中学生ながらにして結構いい目の靴とかもらってたんで、その辺のメリットは
なるほどね、
うんうん、ありますね、まあ、特に僕もあんまり服に対しては無頓着なとこもあったんで、重宝はしますけど、ただうちの兄弟が全員身長違うんで制服のお下がりがマジでできなかったんですよ。
あ、サイズが合わないんだ。
サイズが合わないんですよ。
そっか、
結局だって、うん、5人中うち3人は高校まで全部一緒なんですよ、小中高。
お、はあ、
なんですけど、
うんうん、
お下がりできてないですよ誰一人として毎回新品で買うんですよ
そう
サイズ感が、次男はちょっと横についてて、
あ
縦か横か、三男はちょっと身長低めだけど、まあ、ちょっと締まってる感じ で、うん、で僕は身長一番高くて170超えててみたいな。だからまあお下がりって逆にもらってないです
よ、うん、あ、なるほど、そうだよね、体型サイズが合わないと、
合わなさすぎて逆にもらってないっていう
無理、うん、ああそうか、パターンか、なるほど、簡単ではないね、
簡単ではないですその点じゃあもうあれじゃないですか、
うんうん、
女性率高いじゃないですか、お家が。
まあそうだね、
貸し借りめっちゃありそうだな
あ、今のね、
はい、
家族で、
家族で、
あ、やってるやってる、
お母さん、うん、お姉ちゃん、
そうそうそうそう、
妹で、中で貸し借りで、
うん、あ、やってるみたいよ、
うちの家でも、うん、はあ、待って、お姉ちゃんあれ勝手に入ってって
そうそうそうそう、
はあ、そのみたいな何着ていくねん、
それ着ないでとかね、
もうある、あ、もう何回も見てるそれその光景
あるね
母親とか、
あるある、うん、
げ、これお母着てってるしみたいなあ、これ着て、あ、もうどうしようって、いや、そもそもお母のだろって別にいいでしょうねとかもあったし
ね、え、あ、あるねそれはね、
はい、
うん、
そっかそっか、一人っ子珍しいな、
うん、
あ、違う、うちの場合はあれだ、
はい、
同級生に一人いた、二人
ね、
うん、いて、
うんうん、
一人は親が再婚して、
はあ、
下に兄弟できたんだ、
あ、あ、なるほどね、
そう、後からできるパターン、
そっか、あ、
しかも中学生ぐらいの時だったと思うんで、
あ、へえ、
結構年齢いってからの
ちょっと微妙な年頃の時だね、
微妙な年頃、まあ、逆にまあ大人っちゃ大人かもしれない
です、ね、急にね兄弟ができたとか言って、
うん、どういうな感じなんだろうな、義兄弟っていうか、
そっか、
不思議な感覚でしょうね、
ね、
急に同世代の兄弟、
うん、
あ、全く知らない 兄弟と言われる存在が毎日家にいる
んだ、
はいはい、まあ、お互い様ね、お互い様で
そうだね、あっちも知ってもそうだし、ね、
知ってもそうだし、
うん、
ほぼ他人がいる状態、まあ一応馴染めば何ともないんでしょうけど、最初の頃相当ストレス半端ないと思いますよね、
うん、そうだね、慣れれるまではね、受け入れて、
それがまた異性とかだったら、
うん、
大変じゃないですか、
相当気使うね、
めっちゃくちゃ気使うんですよ、うん、
同性だったらまだね、
まだ仲良くなれる可能性は全然ありますけど、うん、異性だったら、
うん、
お互い異性の兄弟がいないパターンだったら本当に接し方難しいですよ ね、 しかも思春期とかだったら、
そうそうそうそう、微妙だな、
一番微妙なお年頃で
ただね、この子供でね、
はい、
あーわーわーって楽しいながら、あーってすぐなれるならいいけど、
はい、
ある程度もう分かってくるっていうか、感情的にこういろいろと感じる年頃になると、あ、いろいろ思うんだろうね、
逆にちっちゃい頃の方が、
そうそうそう、
もう馴染みやすいんですかね、
馴染み早いかもね、
あ、じゃあもうそうだ、うん、再婚するなら早め、子供がちっちゃいうちなのか
再婚する
な、うん、もうそもそも俺がなんか離婚する前提で話進めてるけどいやいや、わかんないよ、まあ沖縄は特にね、
うん、
率高いから、
あ、
そういうご家庭もあるでしょう、
ね、
でもでも、
うん、
2人が幸せならそれで
OK
ということで、
いいじゃん、
はい、一旦 CM 行きたいと思います、はい、メールの方もまだまだお待ちしておりますので、ぜひぜひ送っていってください。ちょっと待ってくださいね。あらあら。はい。 はいはいはいはいはい。動かなくなった。動かなくなった。
どうした？
どうした？
どうした？何かが起こった。
はい、OK できた。
あ、いったいった。
はい、それでは一旦 CM です。どうぞ。
コキザミンディアンとヒプのウチナーグチナウ、今日のワードはこれ。チャーブールナイ、チャーブールナイ、これは常に全開という意味です。いただきます。
はい、いただきます。
いただきます。
お父様さあね、美味しく食べてね。
はい、
いただきます。あ、美味しいね。
美味しい
美味しい美味しい、うん、あれお父さん、お箸が止まってるけどどうしたの。
おとといも昨日も朝ごはんはタコ。
タコ栄養あるんだよ、食べたいなんで早く。
みんな近まり見や、タコないんてや。
お父さん、
え、サネとも。
何？
パン粉を聞くわ、チャーブルネ。
いやー、チャーブルネはいや。
勝ちますよ、ヘク行けや。
遠い。
遠いとか言うなや、こっち来い、くらや、パン粉。
チャーブルネ。
あ、しばさよや。え、文句たらたらし、ターガチクドリムとか、パクパク食べなさい、チャーブルネ。
いただきまーす。美味しい。
ほら、タコ美味しいでしょ？
美味しい。
タコもいいかもしれないね、お父さん。
落とせよ、
はい、金曜オリジンチャンプルお送りしております。ピン芸人ヤンビート、
劇団ダブルオーシー具志堅浩二です。
はい、ということでね、まあ、最近はちょっと2人ともね、
はい、
お仕事ありましたね。
ああ、ありましたね。
同じお仕事なんですけど、はい、まあ火曜日に放送されてた、
はい、
沖縄チューバー列伝っていうね、まあ、ちょっとその戦後の沖縄を支えた、
はい、
男たちをテーマにした、うんうん、まあ、ちょっとドラマっていうんですかね、ちょっとオムニバスっていうか。
そうですね、再現ドラマで、
再現ドラマの方でね、はい、我々、まあ、ちょっと、まあ、俳優として出させていただきましたけども、
ねえ、
ね、
人生初でした。
テレビ初。
テレビ初。
見ました、皆さん、ね、浩二さんの初テレビ。見ましたか。え、浩二さんはちなみに、
はい、
どの作品というか。
あ、沖縄そばの、
はい、
ことで、
はい、
そう、沖縄そばって、そのそばっていう名称が最初使えなかった、
使えなかったっていうのが僕分からなくて、うん、どういうことですか、あれ。
そうそう、そのセリフの中にもあったんですけど、
はい、
そばっていうのはそば粉を 30% 以上使用していないと、
はい、
そばという名称を使っちゃいけないっていうのが、なんか公正取引委員会の決まりに あるという、
は
あ、うん、だから沖縄の場合はそば粉使ってないよねと。
ああ、そもそももう小麦粉だけじゃん。
そうそうそう、そば粉入ってないですよね、
はい、
でそばとは呼べないよねっていうことで、
はい、
だったら沖縄風ラーメンにしたらどうでしょうと、
あ
いう話のそのかストーリーがあって、
で、
うん、
それのまあちょっと奮闘する男たちの中で、
そうそうそう、
浩二さんは
そう
どういった役で、
はい、実はその何ですか、公正取引委員会の役人の役で、そう、え、そば粉使ってないよねっていうちょっと嫌味を言うようない
いですね。どうでした、
ね、
そば粉使ってないよね、使ってなさそうでしたちゃんと使ってなさそうな感じ出てました
と自分は思うよ、ちょっと、うん、嫌味っぽく、うん、ね、そば粉使ってないよね、そばと呼べるのこれみたいな
はいはいはい、はい、
だったら沖縄風ラーメンにしようよっていうセリフで
まあ確かにそうですね、沖縄そばは小麦粉だから、うん、だから結構苦手な人は苦手らしいですね。
あ、
県外からの観光客の方とかでも、
う
ん
う
ん、沖縄そばちょっとあんまりだなっていう人は結構、
はいはい、
まあ、いるっちゃいるみたいで、
うん、
そばとして食べるからなのか、
あ、
わかんないですけど、うん、みんなのあの知ってる日本そば、
はいはい、
あのイメージのまんまで行って、あれ、あ、思ってたのと違うってなって
そう、ね、そば粉使われてない
から、ね、使われてないんだ、ね、みたいな、
うん、
いや、まあ、まあ確かに、でも美味しいけど
ね、
めちゃくちゃ
美味しいし、
そば粉で、そっか、もうそれをなんとか、
はい、
沖縄そばという名称で、そうそう、
名称に、まあ、国のそういう官僚の方にいろいろとアプローチして、
はい、
沖縄そばという名称を認めさせてきた人 の話、は
い、いやかっこいいですね。
そうそう、
俺だったらすぐラーメンにした俺だったらもうすぐ、あ、分かりました、 OK です、沖縄風ラーメンでじゃあ沖縄ラーメンでいきましょう早期ラーメン、
早期ラーメン、
中身ラーメン、
どんなよってて、
はい、それでいきましょう、いきましょうって皆さんね、手つないで、はい、せーの、ラーメンで。
だからもしかしたら沖縄風ラーメンという名称になってたかもしれないって考えたらね、
そうですね、
とんでもないよね、はい、とんでもないという、沖縄そばという名称が使えなかったら
今頃またちょっと違ってたかもしれないですね、違う完全に名前になってたかもしれないですね、
かもしれないね、
まあ、そば、まあ、そっか、もう麺を使ったああいう汁に使ってるものだから、一応まあそばっていう名称を使ってた、
はいはい、
なのか、まあ、ちょっと難しいところではありますけど、
そうそうそう、
僕もね、
うん、
出てまして、
ね、出てました、見ましたよ、
しかも僕2つ出てましたから
ね、2つ出た、おお、すげえ
まさかでしたよ、
ね、
びっくりしましたもん、おとといか、
うん、
違う、前日に連絡来て
前日
急遽
あ、すげえ、
ヤンビー、
うん、
明日東南植物楽園行けるかって言われて、
おお、
とととと東南植物楽園って朝9時に、
うん、うわー早っ
行きましたよ、
うん、
朝から楽しかったですけど、
ね、あ、
そう、僕は2つ、うん、それこそ具志堅さんと同じ、うん、
はい、
その沖縄そばの、
はいはい、
土肥さん、
土肥さん、
土肥さんのこの、うん、沖縄そばの話に、
はい、
まあ、ちょっと地元の沖縄そばの委員会みたいな人たちの役として、まあ
出てて、
はいはいはい、
ね、出てたね、うん、
でまあちょっと喜び合うシーンとか、
うん、セリフもあったし、
別に沖縄そばって、ね、別にそれでもそんな別によくないみたいな、あの、うん、なんとも絶妙な演技ね絶妙な演技ね、
で
それに、うん、あの同じオリジンのタレントの宮城萌子ちゃんとかも出てて、
うん、はいはい、いました、
はい、やってたんですけど、
うん、
そう、まあそれはまあそれで、うん、まあ、遠山さんっていうね役者の方と今回の、ね、
はい、
あれもありますけど、
はい、
それとはまたもう一個別の作品で、
うん、
竹内さんですか、
竹内さん、はい、はい、ね、
まあ、沖縄がまあちょっと食糧危機に、ね、
うん、
戦後になった時に、
はい、
まあ、ミャンマーの方ですか、
あ、ミャンマーまで行ってね、
はい、行って、うん、お米を分けてくださいと、
そうそうそうそう、
まずは僕自分から交渉しに行く、
うん、
あのベンビーさんと、
はいはい、
トモキさんに ね、
うん、ね、
会って、
はい、
そのミャンマーの王様というか大統領ですか、
うん、
の、通訳で、
そうそうそうそばに言いましたよ、
一人だけかっちりスーツのやつ一人だけ、他は周り取り巻きはなんかみんなスラックスにシャツとかだったんですけど、うん、俺一人だけかっちりネクタイ締めて
ネクタイしてた
やってたんです、でもそれも、
うん、
実はちょっと手違いじゃないですけど、
はいはいはい、
そもそもそうなる予定ではなかったと言いますか、
お、へえ、そうなんだ、
マネージャーには前日に
安
っつってやってで、
うん
うん、ちょっともうヒゲも一応剃ってきてと、
あ、はいはい、
で僕、
うん、
全く内容を知らされてないんですよ
マジで
何役かとかもはっきりしてなくて
はい、はい、
なぜ東南植物楽園なのかもよくわからなくて
すっごい
まあそれが結局ミャンマーにベンビーさんたちが直接交渉に行くシーンで、まあそのミャンマーのその自然あふれる雰囲気をその東南植物楽園さんで撮影するっていう結果的にそうだったんですけど、まあ僕らしたらスーツで東南植物ん何って東南植物楽園を立ち上げた人の話するのかなと
かあ、そっか、
なんとなく何も分からずに行って見たら、FEC のわさびの具志堅浩二さんが、
うん、
そのミャンマーの大統領役でそれの取り巻きをそう、うん、歩いてるところで、まあ、ボディーガードじゃないボディーガードっていう、うんうん、まあ、あれではないですけど、まあ、がっつりね、
はいはいはい、
その取り巻きをしてて、
うん、
そしたらどうやら他のエキストラさん見たら
うん、うん、
なんかワイシャツにスラックスだけでいいみたいな、他の人の話聞いてもあなんかそれだけで大丈夫みたいな、
おや
聞けましたよっつって俺だけジャケットも着
て、ね、
ネクタイも締めて、
そうだ、
なんだったら父親からあのリクルート用のカバンまで借りてきて実家に一旦戻って全然戦後のミャンマーだった必要ないもんおーって俺なったんですけど、
うん、
じゃあせっかくだから ヤンビーさん、うん、なんかちょっと通訳っぽい感じで、ちょっとそのボディーガードの、まあ、この取り巻きのリーダーみたいな感じで、
はいはいはい、
ちょっと大統領を守りながら、うんうんうん、でなおかつちょっとそのベンビーさんたちが日本語で交渉してくるから、それをちょっと通訳するみたいな、
通訳して
役でやってくださいみたいな、
お
でも一番前で、
あいや逆に構想したというか、
構想したんですよ。だからマネージャーのファインプレーですよね、これ
。ね
マネージャーがスーツでネクタイ締めていけと言ったから、これを見越してたんだなと、さすがだよと、
すげえ
言ってね、まあなんとか撮影もきっちり2時間で終わって、
お
そう、ね、2時間3時間か
3時間あ
多分3時間、ね、12時までってだったんで、
う
ん、ありましたけど、
へえすごい、そ裏話があったんだね、
そういうのもあって、うん、いやいい時間でした
ね。え
あんつばさんが来てます、
あ
こんにちはということで、うん、あれ浩司さんこんにちはということで、
こんにちは、
ねえ、あの最後は踊るって今あんつばさんがあるんですけど、あのこのね、はいはい、お米をねいただくということで、はいはい、まあ、沖縄食料の
そうだよ、ね、
さんの話なので、うんうん、最後あの沖縄食料さんの、
はいはいはい、
まあ、沖縄県民ならご存知の、
はい、
あの天気予報であ
の音楽
お米が踊るというね、
ね
ウェイクアップがあれを全員で踊るっていう、
ね、
一応それも聞いてないんですよみんなみんなというか僕だけなのか分かんないですけど、うんうん、なんか踊るらしいっすよみたいな踊るんだってみんなでおのおの思い思いのダンスを
ねえあれすげえと思うね踊る
なんか稽古とかも何もしてないで、その日でその日でその場で
振り付け
みんな適当にただで帰ってやるかと思って誰よりもうろうろしてました
あすげえ、なんか爪痕残したな
残したのかなどうなのかなただ僕見てないんです
よ。あ、まだ見てないの？
見てないんで。
あ、マジ？
はい。
録画したの？
録画できないんで、うち。完全にその日は、ま、つのことしてて。
ああ、そっか。
見てないので、もしね、まあまあ、録画してる方だったら、うん、ぜひ、見てください。ヤンビー。
いやー。
と、コウジさんも、
はい、
まゆこちゃんも。
うん。
というより、オリジンメンバーが結構いましたね。
荒垣信也さん。
そう、信也さんもいましたし。
うどんちゃん。
うどんちゃんも。
うん。ヤギ料理の、おかみの。
はい
ね、
それもその、
うん、
沖縄そばの話の時も、はいはい、
うん、
遠山さんっていうあの役者の
方との遠山さん、ね、
方とのシーンが撮り終わった後に、うん、その後ちょっとヤギ料理屋さんでのシーンを撮りますで、うんうんうん
はい、
僕ら終わりだったんですけど、うん、なんかヤンビーさんもせっかくだからちょっとヤギ料理屋まで一緒に行きませんかみたいな
あそう
この後大丈夫ですか時間みたいなって、うんうん、あいいですかって言ってよっしゃ出番増えたと思ったらすいませんもう今回大丈夫みたいで
あれ
どうやらもうすでに向こうにエキストラスタンバイしてたみたいで
そっか
あじゃあすいません大丈夫ですって言って
あ残念
という感じで、
ね、
まあ出番はそこそこに
ね
終わりましたけど、
うん、
久しぶりに役者の仕事をしました
久々へえ
何年ぶり 3,4 年ぶりぐらいに
うんうんうん
はいやったんで
じゃあもうベンビーさんもうねいてともきさんでヤンビーさんも、
はい、いて
すごいねそ揃ってね
それも揃って揃いも揃って
うん
なんかダメなことみたいない
や一緒に出たっていうの今回初めてそれともやっぱり以前も一緒に出たこともあるの
いやもう完全初めてですよ
あこのメンバーは
このメンバーというかもうそうですねというより僕自身があんまりその、
うん、
メディアのねそういうの出ないので、
うん、あそうなの、
うん、そうなの急にご飯食べ始めましたあれどうしました
ちょっとなんかこぼっちゃった
モフモフしてなんか
いやいやいや
急に今食事始めました
いやいや
沖縄そばいっぱい、
ね、僕もそば食べちゃったかな
お願いします
えヤンビーさんは、
はい、
3,4 年前にはじゃあ映像も出ててい
や映像あまあでもそれも、
うん、
結局バラエティーの番組でちょっと若手でちょっとわちゃわちゃたくさんいる中で一人みたいな、
うんうんうん、
それが最後くらいじゃないかなっていう
それ以来っていう感じなんだ
はいがっつりだから役者をやったのは、
うん
3年4年前の日付変更戦以来、
うん、日付ねはいはい、
うん、あれ以来なんで
うーん
か、
うん
まあ、これもカウントしていいんだったら、
はい、
去年一緒に浩司さんと出た、
はい、
オリオンビールの CM
ねはいはい、
うん、あれですね
ああはいはい
あれもね、
それもね、うん、
ヤンビちゃんと振り返ってますから
ね、
振り返ってただの通行人なのにちゃんと顔まで映ろうとしたんだよたかたか通行人でやりましたからね。あ、
それ以来か。
ありましたね。あの時も萌え子ちゃんいたな。
うん、今いたいた、うん、
あの子はなかなか縁があると言いますかね。
うん、
だからそうですね、何気に浩二さんとちょくちょく現場で会いますね。
ね、一緒になってます
今回も、ね、まあシーンは別々でしたけど、別々で同じタイミングで楽屋にいてみたいな。そうそ
う
そう、うん、ですね。学生さんとかもいてね、ラフ&ピース専門学校の、
ね、いたね、
僕らと一緒にいたのが、
うんうん、
そういう専門学校の在校生が一人と卒業したばっかりの子たち、
ばっかり、あ、
この3月で、
うんうん、
子たちもいたりして、あ、すげえこんな子たちもいるんだっていうので、ね、うん、なかなかいいですよ本当に。
楽屋覗いた時にあれ、あ、ヤンビーさん萌子ちゃんいるけど、あ、他の人誰だろうってね、紹介してもらったけど、
はい、
あ、若い人たちがいっぱいだけど何話していいんだろう
そうですね、ダブル OC の、
うん、
熟練された技を君たち見るんだぞ
いやいや、
熟練の演技をみたいない
やいや、うどんちゃんには叶いません
うどんちゃんのシーンとか見たかったな、深夜さんとか、
う
ん、
そうそう、深夜さんのもね、実際こうヤギ料理ね、
はい、
こう食するシーンがあったりとか、
おお、
そうそう、いや、
ヤギ料理ね、
うん、あのヤギ汁とかね、はい、刺身とかね、
ヤギ刺し、
そうそうそう、ヤギ刺し、
はい、
どんな食べられる？
あ、刺しは食べたことないです。
あ、食べたことないんだ。
僕、うん、今年の1月に初めてヤギ汁食べたんですよ。
最近
1月1日に
1月
初ヤギ汁を
正月で、
シュリさんとダディと、うん、
はいはい、
うちの会長とね、うんうん、3人であのタアタキに打たれに行って1日に
お正月、
お正月早々に、でその帰り道にシュリさんがヤギ汁食っていこうって言って、うん、なんか道沿いにあるんですよ、なんか、
はいはい、
なんか本当に車でバッて寄って、
うんうんうん、
なんかもう、なんていうんですか、パーラー商店みたいな、なんかもう、ちょっと結構、奥、外で食べられる感じのヤギ汁屋さんがあって、すぐ、田畑のすぐ近くに、
うん、
そこで初めて食べて、あ、うまってなって、
比
較的多分食べやすい方のヤギ汁だったと思います、うんうん、あれは。
初ヤギ汁。
初ヤギ汁が。
お、大丈夫だったんだね、結構ほら。初めてってなると、やっぱ結構癖があるじゃない。
癖がある。あ、一応癖は確かにありましたけど、全然食べれる範囲の。うん、ただ、うん、僕、フーチバーなしでした。
あ、
フーチバーはなくていいタイプでした。
あ、そうなんだ。
試しに一応1枚2枚入れてみましたけど。
1枚
いや、なんか別になくていいなって。
あ、そうなんだ。
僕は、フーチバーは。
じゃ1枚2枚じゃな、ちょっと。あまり変わらないかもしれない。
変わらないというよりも、なんか単純にフーチバーそのものを食べるっていうのがあんまりだったんだと思います。
そっか、フーチバーをね。
はい。
うん、
よもぎ入ってる餅は好きなんだけどな。
餅はいける。
餅はいけますけど。
そっか。
がっつりあの一枚葉っぱをね、いただくのはどうかなっていうのはあったんで。
そうなんだ。初ヤギ汁か。
初ヤギ汁でね、出たんで。そうですね、あんつばさん、萌子ちゃんも、うん、僕と同じシーンで出てましたよ。
そっか、
全く同じシーンで、うん、奥の方にいたんで、
うんうん、
でもちゃんと映ってるとは思うんですけど、
そうそう、見た見た、うん、
いました、いました、
一緒にいたもんね、
がっつりヒージャー出てた、ヤギは出てたいと思
うヒージャ
ーあのバラバラになった状態のが出てきてると思います、
料理された状態だもんね、
調理されたやつがそうなんだよな、うん、沖縄チャンネルっていうね YouTube チャンネルが今やってて、はいはい、うん、僕も一応今編集とかやってるんですけど、それの、
はいはい、
やっぱヤギ汁すごいの動画再生数すごかったですね、
う
ん、なんか食レポ系いろんな食事系、
うんうん、
たくさんあげてるんですよ、結構おしゃれなカフェとか、ダントツでヤギ汁が
ダントツ
視聴回数普通に1万超えたんで、
はあ、
純選手と秋山さんがヤギ汁初挑戦みたいな感じで、
うん、え、純選手初めて、
いや、純選手はもう常連、
あ、常連
で、秋山さんが初挑戦、
あ、そっか、あ、
埼玉出身、
ヒートさん初めてか、
はい、だったんで、まあ、一応それも相当伸びてるんで、沖縄県民相当好きだな、ヤギ汁と、
そうそう、ね、好きな人ってほんと好きよ
身内にいないんですよ、ヤギ汁好きっていう人が、
あ、
まず
そうなんだ、
あんまのんべえがいないっていうのもあるかもしれないですけど父親も別に飲むは飲むけど別にそんなヤギ汁を締めでみたいなタイプでもないですし、ましてうちの兄弟とか、
うん、
どっちかというとあれなんですか、チューブとかの方が多いんですかね、
そう、
焼き汁系のお店は。
あ、お店ね、うん、
イメージ一応那覇にも結構ありますけど、
あるけどちょっとね、まあ那覇でも見かけるのが少なくはなってきたかなって感じですけど、
チューブの方がやっぱり盛ん、うん、なんか純選手のやっぱチューブっていうのもありますし、
あ、チューブか、
うん、あの人なんて小学校んじゃあ高校生の頃とかにもドハマりしてたらしいんで、ヤギ汁デビューも小学生とか早かったらしいんで、
すげ
ー小1だったか、
も
う高校生の時デージハマってたって、そんな高校生いるかと思いながら結構なお値段するよヤギ汁するけど、でもそれも結局地域的なもんでしょうね、やっぱ食べる文化が
ね、そうそうそう、
だって今ってもうお家でさばけないですよね。
あ、そうなのよ、昔本当ね、自分らの頃からしたら今は簡単にそれできないらしいからね。
ですよね、だって各家庭で普通にヤギ飼ってて、
そうそうそう、
それをなんかお祝いの時とかに、
うん、そうそうそう、
各家庭でお父さんお母さんが
潰してっていう言い方するけど、
潰してっていう表現エグいっすよね
だからね、
さばいてとかじゃないですもん、
じゃないじゃない、
潰すんすもんね誰よ最初に言ったのヤギさばくんじゃないんだよな、潰すなんだよな、
そう、いや、
だからあれが恐ろしいというか、ね、まあそれが日常当たり前の光景だったからあれですけど、うん、今となっちゃもうとてもじゃないけど、
まあ今はねさすがにね、はい、そうなんでやったんだよ、
まあ、ある意味命のありがたみみたいなのは感じれますけどね、うん、
ね、
はい、気分ですね。あんつばさん潰せるんすか、
う
できるんすか、
え、
だから今って多分だからちゃんとそういう資格とかいるんですかね、それともかなんかそういう学校農林高校とか出た人とか、
だからねそこ詳しくがあれだけど、やっぱり何か
資格が必要なのか、うん、それとも場所こういうちゃんとした施設、うんうん、ちゃんとヤギを砂漠
そうだ
ね、そういう場所じゃないとダメですよみたいな、
うんうんうん、
地域の農協みたいなのにちゃんと入ってないとダメとかあるのかな、
あ、これね、
アンツバさんできるんだ、
え、でも
ちょっとオリジンライブでお願いします
オリジンライブ
ライブでお願いします、舞台になんとか頑張ってみんなで予算集めて用意するのです
げーなー、
まあ、それは良くないね出し物にするもんではない命はもてあそばない、大事に美
味しく
感謝していただきますもん、
あ、そっか、
すごいな、でもそっか、
うん、
いやヤギか、
ね、
ヤギ刺しうまいっすか、
ヤギ刺しはねあれはうん、やっぱ癖はあるけど、あの美味しいっちゃ美味しいよ、うん、
美味しいっちゃ美味しいんだ、
そう、すっごいなんだ濃厚だよね、
濃厚、あ、濃厚なんですか、
濃厚だね味がね、
へえ、
よく言われたのが、
はい、
このヤギ刺し食べた後、はい、冷たいもの飲んじゃダメって言われて、やっぱ脂が強いらしくて、
はい、
冷たいものがまあ本当かな、なんか胃の中で固まっちゃうとか、
ほう、
なんかそういう話を親からいっぱい注意されて、だからヤギ刺し食べたら冷たいもの絶対飲んじゃダメだよって、うん、
焼肉とビール相性悪くないですか
それはちょっと難しいのかもしれない
ねそれはちょっとダメですかね
かなり油が強いから固まるよって言われて、
はい、うん、そんなのもあるんだ、
そうそうそう、これが本当にそうなのかどうなのかはね確認したことはないけど、お腹壊すよって言われたのを覚えてるから、はい、油が強くて、
ということで、うん、じゃあ皆さんのおすすめのヤギ刺しのお店教えてくださいということで一旦 CM の方行きたいと思います。メールの方もまだまだお待ちしてますので、ぜひぜひ送ってください。一旦 CM です、どうぞ。 78.0 FM ナハ、
Your radio station. ハイサイ M 松川です。今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口 Now with M 松川。今日のウチナー口はこれ。先なりましょうね、先なりましょうね。これは仕事を終えた時などによく使います。ヤマト口、つまり日本語に訳すとお先に失礼しますとなります。仕事から上がる時以外にも使ったりします。近所のおじいから飲み会に誘われて完全に沖縄の夜型社会に引きずり込まれて、でもうちではカミさんが待っている、そろそろ帰りたい、そんな時にもってこいのフレーズです。おじいに、ええ、もっと飲んでいきなさいと言われたら、重い腰を上げる素振りをしながら、明日仕事が早いから先になりましょうねと切り抜けてください。 スムーズに帰れます。もう練習いらないですね。 See you。
はい、円楽さんが、うん、ヤンビは福岡でもつ鍋食べた時に水飲んだろ、うんうんうん、唇でもつの油が固まっただろ、 あれよっていう。あー、だったかな、
うん、
眠そうな趣里さんしか覚えてないな。半分目が閉じてる眠そうな趣里さんしか覚えてないけど、
あ、もつ鍋ね、
あ、もつ鍋もそういうのあるんだ。
うん、
どっかどこあれ美味しかったです。とっても
ね、福岡ね、もつ鍋。うん、
あ、アンツバさんが、本当は加工処理場だけど消費量の半分しか、加工処理場で潰されてないそうです。
おお、
まあだからあんまりむやみやたらにたくさんっていうわけにもいかないと。
うんうん、
なるほどね、消費量の半分。
そっか、
ちょっとずつちょっとずつなんだ、ね、それは希少ですよね。
ね、もう
感謝して。
はあ、そうか、
そっか、ね、鶏とかも買ってたとかよく聞きますしね。そうそうね、おじいちゃんおばあちゃんたちが、
う
ん、
昔ね、
当たり前にいて、それも、まあ、潰して
田舎に行けばそんなやってたもんね。
そんな景色が当たり前だったっていう ね、うん、
ね、
福岡のこのもつ鍋食べたんですよ、最終日に。
あ、最終
首里之助さんと、うん、はいはい、何の気なしにもつ鍋食べよう、うん、どこがいいかって言って探して、
うん、
なんかファッと入ったところがめちゃくちゃすごいところで、
おお、
なんか、まあ、僕らしかいなかったんですけど、お客さんも、
あ、そうなんだ、
女性も、おかみさんがいてみたいな、うん、その方がもういろんな著名人とつながりがあって、
う
ん、なんか野球選手とかのサインがめちゃくちゃあって、
あ、へえ、
王さんとか、
はいはいはい、
王さんだったかな、
あ、福岡だもんね、ソフトバンク、
うん、王さんとか、そうそう、うん、とかのサインとかも、なんか
すっか、
サインを10枚ぐらいもらってみんなに配ったとか、うん、そんな話もあったんですけど、でもその、まあ、三重子ねえねえと我々は呼んでるんですけど、
はいはい、
三重子ねえねえに、まあ、我々実は芸人やってましたみたいな、オリジンっていうね、沖縄でやってるんですよって、
うんうん、
あ、沖縄にもなんか演劇かなんかやってる知り合いがいてねみたいな話でちょっと盛り上がって、趣里さんはまあ代表なんで名刺渡して、
はいはい、
まあ、こんな感じなんで、まあ、今度また福岡とか会った時、沖縄来た時なんかよろしくお願いしますって言って、うんうんうん、数日後、
うん、
この福岡帰ってきてお手紙来たそうですよ、う
ん、あ、すごい、
まあ、内容はちょっと分からないですけど、わざわざ、
うん、
そのありがとうございましたみたいなご来店みたいな感じで、すごい、まあ、こういうとこだろうな、三重子ねえねえの、
ね、
人のつながり、めちゃくちゃいい人でした
よ、ね、いい出会いしたね、
いい出会いしました、本当フラッと入ってた、
ね、フラッと入ったお店が、はい、たまたま、
たまたま、めちゃくちゃ景色も良くて、 川沿いで、
はいはいはい、
建物2階なんてもう窓とかがもう全開で、
うーん、
あー、もうちょっと季節早かったら桜がみたいな、
あ、なるほど、あ、そっか、まだ桜がね、
はい、うん、ちょっと中入ったらね、なんかギラギラした桜はありましたけど、ね、
うん、ギラギラ
ちょっと入ったらなんかそういうキャバクラとか、うん、ホストクラブとかちょっとあるタイプの、
そういう桜、
あの、まあ、松山的な、
うんうん、
とこの街だったんで、
中洲、
あ、中洲です、中洲、
ね、中洲だよね、
中洲の方の川沿いにあったお店なんですけど、そう、そこで行って、ね、中洲の、
うん、
その本当に道ど真ん中に桜があって、
うん、
本当にパッションピンクっていうんですか、なんか蛍光ピンクみたいな、
はいはいはい、
なんか造花かなっていうくらいピンクで、
はっきりしたピンク、
おかみさんが言ってたギラギラした桜だったらあるよって言ってた
ギラギラじゃ
ん、それこれのことかと思って確かにちょっとチャラいなこの桜とあの日本の奥ゆかしさみたいなのはないなと思って、綺麗だけどこの日その3日間で唯一見た満開の桜がこれかと思って、
うん、ああそれは
それはあったんで懐かしいですけど、
うそうか、
もつ鍋、じゃあ娘さんにはちゃんと伝えておかないと、あの、
あ、
もつ鍋食べた時は冷たいもん飲むなよ、
だね、油固まるんだね、
あったかいお茶をいただきなさい、
そうそうそう、あ、これ言っとかないとね、
言っといた方がいいですよ、これは、
なるほどね、
いいですね、だから、
うん、
そう、身内が県外に行った時のこの楽しみってそこじゃないですか、
あ、
行く理由ができるというか、
そうそうそう、きっかけはね、
きっかけができるんで、
あるある、うん、
もうちょっと計画立ててません、もういついつぐらいにちょっと福岡行きたいねみたいな、
そうだね、
夏とか、まあ、ちょっと秋頃ぐらいにはね、
うん、
まあ、様子見に行きがてらね、
ね、
様子見に行くのちょっとだけ
様子は見るのちょっとだけ、
ご飯だけとちょっと食べてみたいなそう、理由ができたんでね、
そう
嬉しいですよ、今度結婚した僕のお姉ちゃんは、
うん、
福井の人と
へえ。
結婚したのでもう、うんうん、我々はいつ福井に行けるかっていう、うん、楽しみで楽しみでしょうがないんですけど、
出てくるね。あ、福井か。
よく話すんですけど、福井って、
うん、
行かなくないですか。
北陸ね。
北陸なかなか、はいはい、どうしてもやっぱ行くとしても新潟とか、あの辺、金沢のあのあるあの辺なんですけど、
福井
でやったらまた、
うん、
あれなんですけど、なんかメガネが有名な街があるそうで。
あ、はあ、メガネね。
僕はそこでメガネを作るという目標があるので、
うんうんうん、
いずれは。
お
お。っていう感じなんですけど、だからその県外に身内が行った時のこの楽しみがあるのが今、うん、羨ましいです。
あ、そうだね、
はい。
なかなかなかったことだから今福岡っていうのが。行けるね、
はい、
楽しみであるね。
ありますね、
うん、
というよりそもそも、
うん、
旅行行きます？家族。
家族、そうだね、ここ何年ディズニーランド行って以来か。
ああ、
うん、
ディズニーランド行って、
そうそう、家族で。またね、ちっちゃかったからね、
あ、
娘たちも、うん、
ちっちゃい時に行ったんですね。
そう、
だから多分今だったらね、いろいろ自由に行動できるんで、
う
ん、
ねえ、うん、
県外行った時に、
うん、
今一番下の子が高校生。
そうそう、高校今度入学したから
高1です。
高
1どうします？一人で行動させます？県外で旅行で。
あ、一緒に行って。
はい、
うん、一緒に行って。どうだろうね、
私ちょっと一人でどこどこ行ってちょっとブラブラしたいんだけど、うん、って言ったらさせます？
そうか、今なんか、うん、
僕高校生の時に家族旅行行って福岡に、はい、うんうん、その時はもう高1になっ、僕が高1になったから家族旅行を計画したんですよ。
ああ、はいはい。
言ったらもううちの家族みんなやりたいことがバラバラすぎて僕一人だけ小学生中学生とかだったらなんか誰かについていくのも嫌だし、
うんうんうん、
多分それぞれが自分のペースで動きたいから、ようやく僕が高校生、まあ、はいはいはい、ある程度は自分で調べていろいろできるだろうっていう年齢になったんであれですけど、
うん、
俺男だから多分それ許されてんのかなとか。
あ、
女の子を県外で一人で普通に旅行でですよ、う
ん、はいはいはい、
させます？
いや、ちょっと考えるな。
ですよね
すぐに OK とはちょっと言い難いな。
言い難いですよね、うん、せめてじゃあお母さんと一緒にとか。
そうそうそうそう、
なりますよね。
なるだろうね。今考えたら、うんうんうん、ちょっと待てよみたいな。
なりますね、
うん、考えてしまうな。
友達が福岡にいるんだとか、
うんうんうん、
この県外に引っ越した友達がいるんだ、そういうのこと遊びたいから一人で行きたいんだけど、うんうん、
ないよね。
ないよね。
ないっていうか
ないよ、ね、
友達はいないな。
友達はいないか、
さす
がに、
うん、まあ姉ちゃんが行ってるからあれだけど。
まあまあそうですね、まあでもお姉ちゃんがいるんだったら、まあ、今後はお姉ちゃんとみたいな一緒にとかもありますけど、
う
ん、
それもありそうだね。
やっぱその辺はお年頃心配ですか、うん、
やっぱり気になるね。
男の子だったら、
そうそうそう、いけいけいけ、男だったらまあそれはある、ま
あ、かっても
ありかな
ありかなってなんですけど、
うん、
やっぱお父さんは気が気じゃないか、
ね、
お父さんじゃないか、お母さんもか
お母さんが、
両親
が大変だ
確かにね。メールが1通来ております。
はい、
ありがとうございます。はい、ヤンビーさん、コウジさん、こんにちは。
こんにちは。
安定の翼、アンツバです。
あさん、アンツバさん。
はい、自分は幼稚園くらいから親がヒージャーを潰すのを手伝ってて、お竹串を使って内臓をひっくり返すのをしてましたね
すごい具体的な。
あコロナ禍になりお祝いも自粛になって最近ヒージャーは食べてませんが、
うん、
はい、最後に食べたのはラジオのお出かけ放送で、はい、国頭村に行った時にヒージャー差しあったので、買ったんですが、1歳半と聞いたんですが、うん、皮が硬くてあまり美味しくなかったな。ちなみに、匂いの少ないヒージャーは、
うん、
肥料、飼料、うん、
飼料かな
をあげてますが、うん、匂いがないとヒージャー美味しくないんですよねという言いますね。ヒージャー好きな人はやっぱ、ね、あの匂いがないと嫌なんだよっていう人、
うんうんうん、この辺が好み分かれるんだよね。
分かりますね。純選手もその動画内で言ってて、うん、好きな人ほど臭いのがいいっていう、うんうん、ああそうなんだと。
そっか、
まあ慣れなのか分かんないですけど、うんうん、まあそもそも一発目に出会ったのがそれだったからなのか
ね。え、
そうだから、ね、まだその臭いっていう感覚に出会ってないんで僕は。
ああそっか、
一発目だのが比較的食べやすい、
うん、
初心者向けのヤギ汁に出会えたので僕はあれなんですけど、だからその辺もおいおい、
うん、
ね、ちょっと純選手に頭下げて連れてってくださいって、
ねいいね、
そうヤギ刺しちょっと食べてみたいですよね。
そうそうヤギ刺し
チーリチーはちょっと厳しそうだったんで僕的にはあれはちょっとなかなか大人向けな感じだったんでね。
うん
そうチーリチーっていうものが何かわからないときに、
うん、
看板屋の先輩が、
はい、
どうだったかな女村かあの辺宜野座あたりの弁当屋さんで、
うん、
チーリチー入ってるとこあるぜみたいな、
うんうん、
お前まずあれうまいから食べてみって言われて結局食べなかったんですけど、うんうん、今ちょっと正解だったかなと思った看板屋さん現場仕事のお昼って重要なんで、
うんうん、
そのチーリチーがダメだった時終わりじゃないですか、
うん、
もうえ俺今日このこれをなんとか食い切ってスタミナにしないといけないんだみたいな
あそっか
そのハードルがあったんでね、
うん
まあまあ、チーリチーもおいおいかな
おいおい、ね、
挑戦して純選手に
まあまあ、まあ、
おすすめなとこ連れてってもらいましょうか ね、
うん、ね
ということで本日は、まあ、終了ということで
あ
っという間に、はい、ありがとうございます
ありがとうございます
いいですね、テレビとラジオと、
ね、
好き仕事がどんどん入ってきてということでね、
はい、ありがとうございます
皆さんもぜひあそうだ7人ライダー、
うん、駆け足で話しようね、
はい、
あ
もう終わっちゃう
あ本当
7人ライダーが5月
5月7日8日那覇アートで7人ライダー劇団オゼやります、
はい、
見に来てください
見てくださいということですいませんちょっとギリギリになっちゃいましたけど
はい、
はい、ではまたいつか遊びに来てください
はいありがとうございます、
はい、ということで本日の放送は以上となりますお相手はピン芸人ヤンビーと
劇団ダブルOC具志堅浩二でした、
はい、では皆さんまた来週お会いしましょうさよなら良い週末を